Quick presents
ESG Frontline
ESG フロントライン E 環境 S 社会 G 企業統治に積極的な企業の取り組みをご紹介します。この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りします。企業のサステナビリティ担当者 ESG 開示評価向上投資家との対話ってどうすれば？ ESG 最新動向把握に時間がない？そんな課題はオンライン型 ESG 研修サービスクイック ESG アカデミーが解決。基礎から実践テクニックまで投資家視点でスキルアップ、レベルアップ講座、重要課題ディスカッション、最新情報調査レポートも。まずはクイック ESG アカデミーで検索。
家族4人までお得に利用できる日経電子版ファミリープラン。ご家族の就活や入社には早めの準備が必要です。家族の大事な時期に確かな情報を。日経電子版ファミリープラン、初めの1ヶ月無料。
社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。日経電子版、初めの1ヶ月無料。
皆さんこんにちは。クイック ESG 研究所長の鍋井博史です。クイックプレゼンツ ESG フロントライン、今回のゲストはポピンズ代表取締役社長グループ CEO の轟舞子さんです。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずポピンズは働く女性の支援を目的に、ベビーシッターと介護の在宅サービス、あと保育所の運営、とは乳幼児教育のプロフェッショナル人材の育成、幅広く手掛けられています。2020年12月には当時東証一部に上場されて、日本初の SDGs IPO として非常に話題になりました。このあたりからお伺いできますか。
我々のこの事業のミッションなんですが、はい、働く女性の支援というミッションでございまして、これは創業者である私の母ですね。その当時も圧倒的、当事者であった自分自身の働く女性の課題をですね、解決していく先に、社会の課題解決というものがあって、そこからその課題を解決していく先に事業のこう発展があったというような、本当にそのソーシャルビジネスとしての事業展開だったんですよね。なのでそこは日本総研様にですね、いろいろと見ていただいたときに、まさしくですね、この社会課題の解決 SDGs の4番と5番と8番っていったところ、その課題を解決している事業が、根幹にあるといったところで、日本初といった形での SDGs IPO というふうにご承認いただきました。
はい、はい、このポピーズ社名ですね、ナニーと呼ばれる教育ベビーシッターを描きましたイギリスの童話のメアリーポピンズから来ているというふうにお伺いしました。こちら名前に込められた意味なんかを。
私も小さい頃に母と一緒にこのメアリーポピンズの特に映画ですねを見た記憶が残っておりまして、このメアリーポピンズさんはですね、日本では聞き慣れないかもしれないですけど、ナニーというイギリスではですね、この王室の方々にも馴染みのあるような子育てのプロフェッショナル、このナニーさんというのは実は4年間ぐらいお勉強を大学でされて、で、それは国家資格としてですね、取られて、子育てのプロとして卒業されるというような、そういった方々なんです。なので、その当時ですね、働く女性にとって、非常にその、保育園だったり幼稚園というふうな選択しかなかった時に、プロフェッショナルなその教育ベビーシッター、そういった形で、その親と同じ、保護者と同じ目線でですね、子供を見てくれる、そういう人が、いたら働きやすくなるんではないかといったことで、イギリスからその名称を取り入れてきてっていったところが、我々の素業なんですね。なので、それをこう具現化したというようなメアリーポピンズ、っていうような、そのポピンズといったところが我々のその社名になってます。
はい、まさに今出てきたこの教育と保育ですね。で、こちら組み合わせてエデュケアという言葉ですけれども、こちら御社サービスの根幹を成している部分かと思います。で、このエデュケアという考え方ですとか、 あとまあマニーという存在自体まだ日本では馴染みが薄いかなっていうふうに思います。ここのセグメント情報でもエズケア事業というふうに付けられていますけれども、こちらエズケアについてもう少し詳しくお伺いできますか。
エズケアという言葉はですね、もうまさしく造語なんですが、我々が保育園って言った、今まではですね、昔はやはりそのかわいそうな子どもたちが預けられる場所といったような、そういったまあ雰囲気があったんですよね。定義をされているのは保育にかける子どもたちが行く場所というふうになっていたところを、そうではなくてですね、しっかりとそのまあ素敵な環境設定の中で子どもたちが豊かにこう感性だったり、そういったものを育んでいける場所というふうにやっぱり定義づけるべきという、まあ我々の思いがありまして、0歳からのエデュケアというふうに名付けているんですが、エデュケーションプラスケアなので、まさしく教育と保育、まあ、それの融合した場所という意味でですね、カリキュラム自体もそのエデュケアというふうに呼ばせていただいてます。教育って日本で言うとすぐにこう地域なんですかっていうふうに言われるんですが、そうではなくてですね、これからもう本当に目まぐるしく変わっていくこの世の中の中で、どういうふうなこう例えば人間の基盤ですよね、粘り強さであったり頑張り切れる力であったり、そういったものをやっぱり0歳からしっかりとこう育んでいく、それに対してのですね、いろんなこう働きかけであったり言葉がけであったり足場がけ、まあ、そういったことを周りの大人だったり保育者教育者がすることによって、そのお子様のその人生の基盤みたいなものがやっぱり作り上げられていく、まあ、そこのところっていうのはやっぱりケアだけでは保育だけではなくてですね、教育っていった要素もありますよって、そういったまあことを語ったものがエデュケアといったものになります。
そうした取り組みが実を結びまして、保育施設今全国で330以上ですか、あとはまあ3000以上のスタッフが毎日1万人の子どもを預かられているということですね、はい、このポピューズの保育施設の特徴ありましたら教えていただけますか。
我々は、質へのこだわりっていったことをすごく大切にしてまいりました。なぜならばそれって先ほど申し上げたような、その保育にかける子どもたちが行くかわいそうなその場所っていうような、そういった定義をやっぱりこう180度変えたかったんですね、うん、なので我々のナーサリースクールと呼んでいるんですが、はとてもその、まあ、明るくて、それからその美観っていったこともすごく気をつけてます。お子様だけではなくて保護者様もですね、行った時に美しいこう環境設定空間というふうに感じられるような設計をしているので、建築家の方々にですねお願いをして、そのいろいろな保育施設、まあ、その場所にちなんだですね、いろいろな意味合いを込めた設計をしてもらって、本当にそこにいる居場所というか第二のやっぱりお家となるような、そういった居心地の良いこう空間作りといったものを心がけています。
なるほど。今お伺いしたのはこの小さい子どもたちの教育、保育という話でしたけれども、一方で高齢者の方の在宅介護ですとか、あるいはシルバーケアといったところも担われているとお聞きしました。この辺りの背景を伺いていきます。
はい、まさしく、まあ、私自身も今そうなんですが、今社会問題として、まあ、ダブルケアラーという言葉が出てきていると思います。だんだんですね、皆さんのその晩婚化が進んできたりしている中では、お子様を産むタイミング、育てるタイミングとですね、まあ、ご両親だったりそういったご高齢者の介護といったものが両方こう重なってくる時期というものがあるんですね。なのでやはり育児だけではなくて、働く女性の課題としてはですね、やっぱり介護の方っていったものもいかに仕事と両立して、まあ、介護離職につながらずやっていけるかっていったことがすごく大切なことになっていくと思います。で、私自身もですね、祖父母に育てられましたけれども、その祖父母の介護が必要になった時に、まあ、施設だけではなくてですね、在宅でそのしっかりとそのクオリティを担保しながら家で、まあ、見るためにはどういったサービスが必要なのか、まあ、そういったものを本当に当事者として感じながら来ましたので、まあ、それがこのシルバーサービスというような我々ポピンズの介護といったところのサービスにつながってます。
はい、なるほど、よくわかりました。御社のミッションにさせていただきますと、働く女性を最高水準のエデケアと、はい、介護サービスで支援しますというふうに掲げられています、はい、ただこう最高水準とお伺いすると気になるのはお出なんですけれども、 最近はこう政府ですとか、あるいはこう東京都をはじめとする自治体の後押しもあるというふうに聞いています。この何サービス、あるいはベビーシッター、実際おいくらぐらいで利用できるのかといったあたりどうでしょうか。
はい。何サービスはですね、通常1時間あたり3000円台から、そしてポピンズシッターは1時間あたり2000円台でご利用いただけます。その他にですね、今国からの助成金も出ておりまして、例えば子ども家庭庁のベビーシッター券、もしくは東京都のベビーシッター利用支援事業といったものがございます。この子ども家庭庁のベビーシッター券におきましてはですね、企業様がそれにアプライする必要があるんですが、そこにお勤めの従業員様にご利用いただける割引券になっておりまして、1回あたりですね、2200円のチケットをかける2枚というような補助が受けられます。で、あと東京都ベビーシッターの利用支援の方はですね、一時預かりでご利用される場合は、何サービスは1時間、交通費ぐらいですね、800円ぐらいから利用できるというような補助がございます。こういった補助がですね、国もしくは自治体から出ていることによって、ご利用者様がもっとこう気軽にお使いいただけるというような、そういった今ことになってきています。
この、こうした流れで2016年には、このポピンズな何サービス、これ第1回日本サービス大賞を受けられたというふうにお聞きしました。で、今ではこう700を超える法人と法人契約を結んで、あとは全国の自治体からも保育所の研修なども自宅されているとお伺いしています。こうした動きについて解説いただければと思います。
やはりずっと創業の時からこだわっていたのは、とにかく、この、お報道と言われるようなですね、例えば先ほどの育児は、家庭、もしくは家族がするべきといったところからの選択肢を増やすときにはですね、その選択肢が自分が育てるよりも、もしかしたら良いかもしれない、もしくはそれがすごく、子供たちにとって、豊かな経験につながるかもしれない、付加価値が必要だというふうに思ったんですね。なので、最高水準のっていったところに込めた思いには、やはり質、っていったところを大切に。なので、この安全性であったり、安心感であったり、そういった、その保護者様の罪悪感っていったものを払拭するような、最高水準のサービス質っていったものが必要。そういった意味においてはですね、この受賞させていただいたっていうことはとても我々にとっては誇らしいことでもありました。で、同時にやっぱり法人契約だったり自治体様へのですね、安心感にもつながっていったと思うんですね。で、法人契約の今700社を超えている中、これはどんどんもっと増えていくと思います。なぜならば、この労働人口がどんどん減ってきている今において、この採用、優秀な人を採用して、いかに長く働いてもらうか、これはもう企業の戦略となっていくわけですね。で、そこのところで、やはり、応募する人が見るのは、この会社は、じゃあどういうふうに、この私たちの人生を支えてくれるのか、どんな福利厚生があるのか、なのでですね、こういった例えば何サービスが使えますよ、シルバーサービスが使えますよ、あなたの人生を応援しますよっていう企業メッセージは、本当にその優秀な人材を獲得する戦略の一つになっていくと思います。
ありがとうございます。今回は5年前に日本初の SDGs IPO として上場されたポピーズの事業概要を中心にお伺いいたしました。戸崎社長は創業者のお母様から経営を引き継がれて、今を第二の創業期というふうに位置付けられています。ご自身の経験から働く女性の支援をミッションとして掲げられております。次回はそのあたりを詳しくお伺いしたいと思っております。お話はポピーズ代表取締役社長、グループ CEO の戸崎麻衣子さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ESG フロントライン、この番組はクイックと日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。